民主主義を取り戻せ市民メディア放送局。安倍一強と呼ばれた7年8ヶ月、それに続くスカスカ政権、自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、日本の舵取りをこのまま政治家だけに任せていて良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由に平然とみんなが語れるようにならなくてはいけないのではないでしょうか。もう一度民主主義を取り戻そう。みんなで考えよう。みんなで参加しよう。共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、じゃあそれではいつものメンバーでお送りしたいと思います。どうぞ。
はい、岩田徹です。
そして
西尾彩子です。
西尾成明です。
はい、そしていつものように司会進行役は夏瀬聡でお送りしたいと思います。もう話題はね、もう本当に尽きないというかですね、どんどん話題が出てきますね。まずオリンピックじゃなくてオリンピックということでね、割と太った体型のコメディアンでかなりアメリカにも進出して有名な渡辺直美さんをですね、ちょっと抽象するような演出をしていた佐々木某っていう演出家がですね、辞任しましたね。
そうですね、体型でね、はい、利用するってのはね、最悪ですよね。
ロンドンオリンピックの時にミスター・ビーンがこうかなりね、開幕式で登場してすごく笑いを取ったんですけど、あの健全な笑いとは違いますよね。
そうですね、人をバカにしてますよね。
そう、なんでそういうことを考える人が、その程度の人たちが中枢にいるんでしょうね。
なんかこの佐々木博史はクリエイティブディレクター、オリパラの開会式の演出を統括するクリエイティブディレクターで、はい、で電通出身の、まあ、業界で知らない人がいないぐらいの有名な人で、ソフトバンクのなんだっけ、白戸家のなんとか犬の CM だとか、はい、まあ、結構そういう有名なコマーシャルとか携わったということで、オリンピックのそのアベマリオの演出も手掛けたのがこの佐々木氏。リオデジャネイロでの、オリンピックの政治利用をですね、演出を手掛けた。まさにその人間が今回、まあ、責任を取って、まあ、その辞職したということらしいです。
でも森喜朗氏の出現から始まってですね、もう人権がこう認められてないというかね、そのことをもう露呈してますね、日本は。
ジェンダー後進国を世界に知らしめたと。特に海外メディアがですね、すごい、批判をしててですね、アメリカの、ブルームバーグ通信は、
はい、
国民の支持が低いゲームへのもう一つの打撃であるとかですね、フランスのAFP 通信は、これは新たな頭痛の種だ。はてまってアメリカのウォールストリートジャーナルは、性差別的な発言による組織会長の辞任に続き、大会4ヶ月前の不確実性を追加したと。まあ、この不確実性っていうのは、要は、オリンピックが中止になる、こう、可能性がね、まあ、大きくなったと。
そうですね。まあ、日本はちょっとオリンピックやる資格ないですよね、今の状態じゃね。
最初のね、
はい、
安倍首相がマリオの装いで、次回のオリンピックを予告した、はい、あれもオリンピック憲章にね、違反してるんですよ。
いや、あんなの政治利用ですよね。
ねえ、うん、オリンピックってのは都市が開催するんですから、
うん、
国が前面に出ると、これはダメなんですよね。
うん、いや、いくらね、金を積んだか知らないですけど、あんなのね、IOC も許す方がおかしいですよね。まあ、そんなわけでね、オリンピックはもう暗雲立ち込めておりますけどね、まあ、他にも話題がいっぱいありまして、接待問題がひどいですね。
東北新幹線に始まって、NTT です ね、
はい、
本当にとどまるところを知らないっていう。
でも私一番疑問に思うのはですね、利害関係者だと思わなかったとか、そういう理由、そういうことを国会で言う人が多いんですけど、利害関係者も何もあれですよね、そもそも国のトップにいる人がメディアの 人と酒飲んだり食事したりっていうのはもうそもそもそれがいけないですよね。イギリスじゃ確か交渉一杯飲んじゃいけないんですよね。
そうですよね、
うん、
メディアに対するの暗黙のこう圧力っていうかそれになりますよね、
はい、いや本当困ったもんですね。で多分そういうなんていうかご馳走になったりご馳走したりっていう関係は、まあ、日本はねなんかお歳暮とかお中元なんかも国民全員がやってる国ですから、全員じゃないな、そういうのが好きな国ですから体質としてあるとは思うんですけど、
まあ、疑惑の価値のですね、まあ、総務省の、はい、まあ、役人もとにかくひどいですけれども、
はい、
武田総務大臣は輪をかけてあの答弁は何なんですかね、うん、国民に疑惑を持たれるような会食をね、うん、したことはないとか言って、いや、会食したかどうか聞いてるんですって言ったら、そしたらまた同じフレーズを、なんだっけ、10段階繰り返した、
うん。
完全に国民を馬鹿にしてるというか、愚弄してるというか、舐めてますよね、あの発言
で。だって、ご飯論法にもなってないというか、もう子供の言い訳ですよね、あれ。
そうですね。日本にはね、一宿一飯の恩義ってあるでしょ、言葉がね。
ありますね、そんな言葉も。
一緒にね、食事をしたりするとね、情が移るんですよ。情が移るってことは、エコひいきが始まる可能性があるってことですよね。だから、報道の公正性とか、経営の健全性に悪い影響を与えてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
どうして国会議員は、っていうか政治家は会食が好きなんですかね、懇親会というか、うん、お酒と食事がないと料理がないと話ができないんでしょうかね。
ね、昼間ミーティングすればいいじゃないですかね。
せ、ね、まあ、いぜいランチミーティングでお弁当を食べながらミーティングでもいいじゃないですか。なんか普通の会社でもそういうところ未だにありますよね。お酒がないと腹割って話し合えないんだっていう上司とか結構いるじゃないですか。今特にコロナになってこうやって私たちもやってるようにオンラインでミーティングとかできるわけですよね。もうビジネスライフに本当に仕事で必要な話だったら別に飲食を間に置かなくたって会議はできるわけですよね。それ政治家はもっとちゃんとそういうふうにやるべきですよね。
そうですね。なんかでも会食したのはもう少し前の話なのかもしれないですけど、国民にこれだけね我慢を強いているこの時期にこういう話がどんどんどんどん出てくるとね、なんかもうなんだかなって感じですよね。そろそろ10万円も20万円も出せよっていう感じですけどね、でもなんで日本はこんなにその弱者に対して冷酷なんでしょうかね。イギリスなんかね、ホームレスを全部まとめてホテルに収容して食事もちゃんと出してちゃんとした暮らしができるようにね、国がお金出してますもんね。いやなんかね、本当にもう絶望的な気分になってきますね。
政治家が国会議員の人たちって、うん、私たち庶民の生活の感覚とは相当離れ、かけ離れたところですよね。生活の感覚が。
うん、そうですね。
食事だって、会食だって一回7万円とか言ってるじゃないですか。もう、離職した某、
広報官。
広報官。
そうですね。
だからもうそういう、1回の食事、会食で1人7万円とか言ってるような世界にずっといる国会議員が、私たちのこの困窮の度合いを本当に理解してるかっていうと、甚だ疑問ですよね。このコロナでそれがよく分かったなって気もします。
うん、そうですね。だって麻生太郎さんなんかあれでしょ？年間に2000万円ぐらい飲むんでしょ？ね、仲のいい女性がやってるお店で2000万ぐらい飲むらしいじゃないですかね。
あれ、自分のポケットマネーで飲んでるんじゃないんじゃないですか、あれ。なんか政務活動費からなんか出して
どうなんでしょうね。そこら辺も本当にね、やっぱ政権交代して明らかにしてほしいですよね。
ガリガリ君なんてもんじゃないかもしれないですね。ガリガリ君を を買った某元首相とかいましたけどね。
コーンポタージュ味ですかね。
いや、なんかね、もう本当にね、悲しい話題ばっかりですけど、原発も再稼働ね、ちょっといろいろ揉めてますね。とりあえず東海村はね、再稼働を認めないということになったみたいですけども、ね、
その前に伊方ですか、伊方が再稼働を、認められたのと、あとその前に宮城県の女川原発も、まあ、地元と最終的に宮城県の、知事も、まあ、容認する発言をしました
よね。
あとは柏崎刈羽原発の方はテロ対策も本当にずさんだということが
あ
って、東電の隠蔽体質、それからいい加減な体質っていうのはもうやっぱりここに来ても明らかにされたなって気がしますよね。到底再稼働は容認できないというような流れになってますけど、柏崎刈羽の方は当然のことですよね。そもそも今東日本大震災以来、まあ、その阪神淡路の頃からだというふうにも聞いてますけども、日本列島って地震が頻発して、地震の活動期に入っているようなことを聞いたんですよね。で、最近伊方原発の方でも近くに震源、伊方原発の近くを震源とする地震が結構頻発してるんですよね。そういったところで原発再稼働するっていうことになって、もう狂気の沙汰としか思えないですよね。もう、
そうですね、
福島第一原発の事故のような原発事故をもう一回起こしてしまったら、もう日本はもう自分たちだけで管理できない国民だ、国だっていうことがもう明らかにされて、
もう、
今回東海の第二原発のその運転を認めなかった判決の中で、大きいのがその避難計画が、しっかり、立てられてないと。で、地震があるとその予定してた避難路とかもですね、被害を受けて機能しなくなると、そういうようなことも含めて、しっかりと、計画も立てられてないっていうことをが、まあ、要するに認めない判決の大きな要因ということで、まあ、同じようなことは、もうこれ、ほぼ全国の、まあ、原発、伊方も、もちろんそうですし、ほとんどの原発でも似たような、状況だと思うんですよね。
そうですね。
先日未明に、関東地方で、茨城県を、震源とする地震がありましたよね。午前4時頃だったかな、
震度 6強
です。いや、ありましたよね。その同じ、同じ時間帯にですね、南海トラフの四国でもね、地震が起こってるんですよ。だから、
和歌山県の方でもありましたよね、
震度。そうですよね。だから、日本列島全体がね、こう、東側がこう、揺れてるっていうか、列島全体が揺れてるっていう感じですよね。だから、大地震が起こっても、いつ起こってもおかしくないっていう状態じゃないかな。そういうふうに思いますけどね。
なんだっけ、福島で震度6の余震ですか？余震があって、格納容器内の水位が下がってっていうことがありましたけど、もう全然メディアが取り上げないじゃないですか。実はこの寺澤優さんという警察の腐敗を追及しているジャーナリストにインタビューしたんですけど、彼の思う諸悪の根源は記者クラブ制度なんですよ。で、要するにその原発の話にしても、政府発表をいろんな省庁の部屋に記者が集まって、そこでこう発表されたことを聞いて、それを社に持ち帰ってニュースにするわけですよね。で、その慣れ合い状態がもう批判をそこに込められないっていうか、記者クラブの制度を使っているメディアの記者たちはもうただ政府発表とか警察発表をもう鵜呑みにして、それを社に持ち帰るだけなんですよね。で、国民はこんなこと考えてるとか、こんなことを心配してるとか、そんなことはもう臆病を出さないっていうかですね。で、その記者クラブ制度っていうのはもうなんか戦争前から始まってる システムらしいので、まあ、昔はもうそれこそ大本営発表と言ってたわけですけど、あの大本営発表っていうのはあの皮肉を込めて言ってるんじゃなくて本当にそうだったみたいですね。だからね、あれをなんとかしないと、原発の問題もですね、最初の話題、接待問題もですね、あれなくならないんじゃないかなっていう気がちょっと最近するんですよね。はい、
記者クラブっていう制度があるのは、はい、確か日本だけだったと思うんですよね。
そう、だって外国人記者は反対してますもんね。
ね、でね、うん、アフリカの蹄っていうドラマがあるんですよ。
はい、
南アフリカで白人の秘密組織が政府を牛耳って、それで黒人の住む、地域に対して、天然痘のウイルスをまく、で撲滅を図るっていう、それをそういうドラマなんですよ。 NHK が放送したんですが、はい、主人公の医師がですね、それに反対していろんなこのワクチンをあの国境をまたいで、持ってったりとか、そういうことするんですね。でドラマのラストがですね、その日本人医師が記者会見の場に行ってその政権を批判する、
うん、
こういう場面があるんですよね。記者クラブなんかなくても、マスメディアの記者でなくても誰でも会見に入れるような、うん、あの記者会見に入れるような、そういう仕組みなんじゃないかなと私は思うんですけど、海外のことよくわからないんですが、とにかくね、記者クラブってのはその記者がそこの、官庁や役人とです、政治家とですね、癒着をする温床になりますよね。
うん、癒着の温床でもあるし、冤罪の温床でもありますしね。だってそこで警察発表をそのまま鵜呑みにして新聞に出しちゃうわけですよね。
ああ、なるほど。
はい、犯人は岩田徹だって新聞出ちゃうわけですから。そしたら世間の人はみんなそう思っちゃいますよね。
あの元ニューヨークタイムズ東京支局長だったマーティン・ファクラーさんは、
はい、
この日本の記者クラブ制度をすごく批判してますね。ご著書でも書かれてましたけど、うん、なくすべきだってことを前から言ってますよね。
うん、そうなんですよ。だからその最初の接待問題なんかも共通してますけど、とにかくこうあの権力を持ってる人がメディアと飲食を共にするのもダメだし、記者クラブもダメだしっていう風に徹底しないとですね、なんか日本は変わらない気がしますね。なんか
言い換えると、まあ、こうメディアのね、なんか談合みたいなもんですよね、うん、要は。
いやもう全くその通りですね。
うん、
あのさっきちょっと出たあの東京電力に関して言えば、
はい、
私ツイッターでおしどりまこさんのツイッターをフォローしてるんですけど、
はい、
東京電力はしょっちゅうちょこちょこ記者会見をやってるんですよね。それにちゃんと行って取材して報道してくれるメディアが非常に少ないんだと思うんですよね。
うん、
またあのこの福島第一原発の事故っていうのは日本だけじゃない、世界的にも衝撃を与えた大きな事故で、いまだに現在進行形ですし、地下デブリは取り出せないままなので、もともとちゃんと取材続けて報道してほしいんですけれども、おしどりまこさんのように毎回毎回ちゃんと行って報じてくれる、まあ、あの彼女はジャーナリストではないですけれども、ありがたいことに行ってツイッターで情報を流してくれてるわけですけども、
うん、
本来だったら東京電力のこの事故に関してちゃんとメディアが各新聞社も含めて追ってってほしいんですよね。それがやっぱりメディアの役割だと思うんですけれども、うん、なんか政権と一緒になって臭いものに蓋をするように、原発事故も東日本大震災から10年経ったらまるで事故がなかったかのようにされていくような、それにメディアも一緒になって加担してるんじゃないかなって思わせるような、この東電の
社会に対
してメディアの無関心っていうのは非常に気になる状況だなと思います。
全くその通りですね。しかしね、日本はなんでこう臭いものに蓋っていうのが多いんでしょうね。
うん、臭いものに蓋っていうよりも メディアが記者クラブを通じて癒着をしないと政府からの取材ができないっていうのもあるんじゃないですかね。なんかそういう雰囲気感じますよね。親しくないと情報がもらえない、そういう社会じゃないかなって思うんですけどね。
だから退職するんですよね。
そうですよ、だから自民党の主な派閥が朝食会をやりましたよね、昔ね。派閥の議員を集めて朝ごはん食べるんですよ、ホテルで。そういうことやってこう仲間意識を作るっていうか、そういうのがあるんですよね。
今回の接待疑惑の問題と、このメディアがしっかり機能してないって問題は、地続きっていうか、まあ、つながっている話だと思うんですね。なぜかっていうと、その、菅首相が、まあ、官房長官時代にメディアコントロールを相当、露骨にやってですね、で、また自身が、総務大臣だった時に、がありますんで、で、その時に、まあ、大臣の秘書官みたいので、自分の長男をそれにつけたりとかですね、本来そういう二重利益みたいなことは絶対許されないはずなのに、そういうことを平気でやっていたりとかですね、で、いわば、まあ、影響力を、元総務大臣で、遡ると、その菅氏が、まあ、総務大臣の前にはですね、竹中平蔵氏が、総務大臣のことということでですね、まあ、非常に大きな権限を持っている高市元総務大臣のメディアの停波発言ということで、要するにそのちゃんと政権の意に沿わない、沿うようなことをしなければですね、停波もあり得るみたいな脅しをね、実際にかけたりとか、で、言った本人が実際接待を受けてたということを後から最近になって暴露されましたけど、その前か後でした。篠田聖子総務大臣も、まあ、接待を受けてた。まあ、前身も、そういう、こう、今の菅首相が非常に影響力を、やっぱり行使してきた。まあ、安倍政権時代からですね、メディアを手なずけてきた、アメとムチでですね、それが、まあ、今のこう接待問題にもつながっている。また、メディアがしっかりと、国民が本当は知るべき、報道をしないっていうことにもつながってるんじゃないかなと思います。
そうですね。根深い問題がありますね。
メディアのね、あり方については、高市総務大臣、元総務大臣が、停波って言いますけど、つまり、放送局の電波利用の権限をですね、取り上げるって言ったんでしょうね。それから、閣僚の一人がですね、沖縄の二つの新聞社は潰すべきだって言ってますよね。メディアに対する私は恫喝じゃないかなと思ってるんですよ。メディアに、メディアに就職する人ってのは何かしらね、こう、社会に伝えたいことがあって就職すると思うんですよ。それができないようにこう、圧力をこうかけ続けているってこと。だと思うんですね。
そうですね。
高市総務大臣の時代から見るともう10年以上ですからね。
その沖縄の新聞潰すべきだって言ったのは自民党の若手の勉強会で、それを言ったのは百田直樹なんですよね。で、その隣にいたのが松本の名前忘れちゃった。まあ要するに自民党の若手の勉強会なんですよ。まあそこでみんなが笑ったっていうね。
与党の議員が集まってそういうこと言えば、これね、与党の発言ってのは、政府の発言と同じような圧力の効果を持ちますからね。
だからそういう、意に沿わないっていうかね、政権とかに都合の悪い報道をする新聞社とかメディアに対しては、脅しをかける一方で、東北新社みたいに自分の、長男がいるというところでは、チャンネル、新しいチャンネルの放送に関して特別な便宜を図ってたんではないかとかですね、あれ外資規定に違反していたのにそれを、見過ごしていた見返りじゃないかとかですね、こう言われておりますし、 あと NTT の問題ですね。テレビや新聞、大きなメディアは取り上げてないんですけれども、
はい、
菅首相が、官房長官時代から、携帯電話を値下げすると、今高いということで、なんか3分の1か3分、4分の1になるみたいなことをずっと言ってたじゃないですか。
うん、
で、当然その NTT はじめとした通信キャリアからすれば、ものすごく脅威なわけですよね。はっきり言って。まあ、露骨に政治がですね、国が、民間のビジネスの市場に、介入してくるわけですから、うん、通常であれば、自由主義社会というか、資本主義のルールの中でやっている中ではありえないことだと思うんですけれども、で、それに対して危機感を覚えた NTT が攻勢をかけるために接待をしたということで、でですね、今言われているのが、NTT が、つい最近、比較最近なんですけども、NTT ドコモを子会社化したんですよね。で、NTT の、ドコモを子会社化してるってことは、ものすごくですね、親会社である NTT と一体となって、経営資本力がもうものすごくダントツに強くなるんですね。で、それを認めてもらうために、法務省、国、政府に認めてもらうために、露骨な接待をしたんじゃないか。その見返りに、今の菅首相が、看板政策にしている携帯電話の料金を下げるという、ある種のですね、バーターがですね、ここで密約としてあったんじゃないかというふうに言われていますね。これが本当だとしたら、本当にとんでもない、疑獄、汚職、行政が歪められたなんていう言葉では、到底表現できないようなですね、大疑獄であるというふうに言われています。
私みたいな、なんていうかもう本当に細々とやってる自営業でも、請求書書いたりとかですね、なんか、そういう時はですね、なんか、一筆添えたりとかですね、一年のうちに一回はちょっと、ね、
お茶会しようみたいな。申告ね、する時にね、領収書とか、そういうのもね、本当出さなきゃいけないけれども、それは書類に、安倍やめろとか、そういうの
は書いたりとか。私書いてますよ、毎年。確定申告書の。
マイナンバーの、書くところで、書いてましたけど。
マイナンバーね、13桁なんですよ。そこにですね、佐川信久逮捕しろと。
ちょうど13桁、ね、
かと点々で、13なんですね。
いろいろネタがあって困っちゃいますね、どれ
選ぶ。今年も書ききれないですね、言いたいこと。でもね、税務署の人もね、何も言わないですよ。
笑ってるよ。
毎年反応見ようと思ってね、わざわざ持ってくんですけどね、持ってくんですけどね、そこまで突っ込まれてないです、まだ。
私はね、マイナンバーのね、記入欄にね、今年はですね、マイナンバーに反対しておりますって言って、謙譲語で書きました。
領収書って何ですか、記憶にございませんとか、
そういうのもありますね。そうですね。そうですね。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。